Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。2031回、3月3日ひな祭りです。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日はね、遅くなるそうですよ。はい、最初8時ぐらいに帰れるかなって言ってたんですけど、どうもそれを上回るような感じのメールが来てたんでね、相当遅くなりそうって、はい、なので今日は私の一人喋りかもしれません。けいちゃん、お散歩さん、こんばんは。はい、けいちゃん、結局楽天は諦めたかな4時からね、結局プレスを入れずに身内だけでやったんじゃないのかな。基本はネットでの配信という形で約1時間、発表会が、私はニコ生で見たのかな、ニコニコで。あとアベマ TV でもやってたみたいですね、中継というか映像を流すのをね。まあ仕事中だったんで映像は見れませんでしたけど、音声だけ聞いてましたけどね。どうなのかなまあ本編の方にね、記事は入れてますんで、そちらの方でまたお話はしたいと思いますけども、基本は2980円ですが、新規受付のみですが、今日の午後4時からスタート。MNO じゃないや。ナンバーポータビリティと MVNO の楽天モバイルからのお引っ越しは4月入ってからってことだったんでね。今日受付が行われたのは新規のみ。先着とは言わなかったですね。300万人に1年間無料で提供するという発表だったですけどね。これってあれですか、トラブルがあっても無料だから文句言わないでねということなんでしょうかね。よくわかんないですけど。はい。明日は全国的に雨だそうですよ。そして明けて5日は冬の嵐がやってくるということですね。明日は前線を伴った低気圧が日本海と太平洋沿岸を通過し、発達しながら進みますと。西日本は朝から雨の降るところが多く、午後になると東海や関東など東日本も雨が降り出します。夕方以降は東日本でも雨や雪が降り、傘の出番ですということだそうですね。で、西日本から東海、関東の沿岸部は局地的に雨が強まる見込みで、1時間に30ミリ以上の 強い雨や落雷、突風などに注意してくださいと。で、明けて5日木曜日は冬の嵐、北海道道東は50センチ超えの大雪に警戒ということでね。もう冬終わったんじゃないの？まだ冬なの？山陰は、山沿いはまあ雪が降るみたいですけど、日本海沿岸は雪は降らないようですけどもね、風は11メートルとか12メートルの予想が出てますんでね、まあ荒れるぞと。まあこの冬最後の寒さかなと願いたいところですけどね。はい、ということで、まあ今週末タイヤ変えようかなと思ってたんですけどもね、中国道を走って大阪行かなきゃいけない用事もあるんで、来週再来週かな、まあもうちょっと私はタイヤ交換は待った方がいいのかなって気がしてますけどね。はい、お散歩さん、結局はまだまともにお金が取れないレベルなのかな、どうなんでしょうね。わかんない、わかんないですね。はい、それではまず最初のニュースですが、というか最初のニュースというか、コロナウイルス絡みのニュースをね、また今日も頭の方でまとめて紹介していきたいと思います。まず最初はコロナウイルス&鉄ネタです。あ、これ2つまとめて URL を貼っとこうか、ちょっと待ってくださいね。内容的にはほぼ同じようなニュースなんでね、2つ URL を貼っておきます。よいしょ、2つ上がりましたね。どちらもトラベルウォッチにあった記事です。まず最初は、JR 東海3月下旬から4月上旬の在来線観光列車を運休にという記事が上がってました。JR 東海は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため3月下旬から4月上旬に運行を予定していた在来線の観光列車を運休するとともに関連イベントを中止すると発表しました。運休となったのは3月27日から29日、4月3日から4月5日に運行が予定されていた急行10周年飯田線秘境駅号、そして3月28日に運行が予定されていた特急、なんて読むんだこれ、なんて読むのかな、なんか違う画面が出てきたぞ、なんだこれ、ミクリアか、特急ミクリア、そして4月4日に運行が予定されていた特急富士、これらが、運転中止となったそうです。同社では乗車券などについて手数料無料で払い戻しに応じますと。そしてもう一つ、 JR 四国も観光列車の運休ということですね。JR 四国は新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月6日から15日に運行を予定していた観光列車を運休すると発表しました。運休となるのは7、8、14、15に運行を予定していた伊予灘物語、6、7、8、13、14、15に運行を予定していた四国真ん中千年物語、7、8、14、15に運行予定していた悠々アンパンマンカーということですね。 3月20日以降の運行については別途案内をするということですね。多分こちらも手数料無料で払い戻しを行いますということだそうで、ああこれは全国の JR に飛び火しそうですね。明日以降 JR 西日本とか九州とかこの辺も出てくるんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事ですが、こちらもトラベルウォッチにあった記事ですね。トラベルウォッチにあった記事です。スターバックス持参タンブラーでのドリンク提供休止、紙カッププラスチックフォークナイフへ変更という記事が上がってました。スターバックスコーヒージャパンは3月2日新型コロナウイルス対策で衛生管理や店舗オペレーションを変更すると発表しました。客が持参したタンブラーでのドリンク提供を一時休止、マグカップ、ステンレスフォーク、ナイフの使用も一時休止し、紙カップ、プラスチックフォーク、ナイフに順次変更しますということはそうですね。そしてカードや金銭の授受はトレイを使用するほか、ドリンクのフードのサンプリング中止、店内設置のミルク、蜂蜜、パウダー類の一時引き上げ、コーヒーセミナーや地域活動、イベントの中止などを行うということだそうです。そして、パートナー、従業員さんのことをパートナーと呼ぶみたいですけどね、スターバックスでは。マスクを着用し、出勤前の検温、より頻度の高い手洗い、冷凍のほか、テーブル、ドアノブなどの接触が多い箇所への頻度の高い消毒と衛生管理の徹底、来客向けの消毒用アルコールの設置を行いますと。徹底してますな。でもタンブラーでの提供を一時休止っていうのはどういう意味があるんだろう。もうお客さんが当然触ってるからそこから菌が移るといけないよということなんでしょうかね。なので提供は紙カップのみで行うということなんでしょうかね。はい、まあスターバックス島根県にあると言いながら頻繁に行けるような場所にはないんでね当分使うことは今のところ予定はないですけども、タンブラー持参してドリンク入れてもらおうっていう方は入れてくれないんでね、ご注意いただきたいと思いますよ。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。韓国のアップルサプライヤー、従業員が新型コロナウイルスの陽性反応で工場が閉鎖という記事が上がってました。 iPhone のカメラモジュールを供給する LG インノテックかなの従業員に新型コロナウイルスの陽性反応が出たため生産施設が閉鎖に追い込まれたということだそうですね。まあ閉鎖が数日終わればあまり影響は出ないんじゃないかということですけども、どうなんでしょう。この陽性反応が出たのが1人なのか複数人なのかによっても違うでしょうしね。この工場は、韓国のテグ広域市に隣接する久美市というところにあるそうですね。 ただティム・クックさんはですね、最近アメリカメディアのフォックスビジネスのインタビューの中で、中国での新型コロナウイルスをめぐる状況は統制下に置かれつつあるとコメントしていたそうですが、どうも、あ、これは中国の話か。確かに中国は新たな感染者とか徐々に減ってはきてますからね。まあ、あれだけ徹底的に国が対策すれば減ってきてもおかしくはないかなという気がしますが、ただ本当に減ってるのか数隠してるのかわかりませんけどね。テグシってうちの会社の取引先にもあるんだよな、テグシその辺から部品が入ってこなくなるとうちの会社もやばいぞって感じはね、しなくもないですけどもね、はい。マックラブさん、こんばんは。それでは次の記事ですよと。これは AV ウォッチさんの方の記事ですね。はい、AV ウォッチにあった記事です。キッズステーションとアニマックス、3月4日からアニメ無料放送、不安な子どもたちを笑顔に、という記事が上がってましたアニメ専門チャンネルのキッズステーションとアニマックスは、自宅待機の子どもたちを支援するため、3月4日から3月27日の期間、平日6時から18時の間、スカパーで2チャンネルを無料放送することを決定しました。臨時休校によりお子様たちの不安が広がっていることから、アニメ専門チャンネルとして少しでもアニメで笑顔を届けたい、楽しんでいただきたい思いから決定したということだそうですね。はい、アニマックスとキッズステーション、しばらくの間無料で見れますよということだそうですが、これは子供のためなんでね、大きなお友達は見ちゃダメよアミリカンさん、こんばんは。そうですね、はい、で子ども向けの対策の記事がね、もうちょっとありますんで、あと2つ紹介したいと思います。こちらは携帯ウォッチにあって記事ですね。のぶすみさん、こんばんは。イノテックかな？スカパー無料？イノテック？イノテックってなんだろう。マクラブさん、見たいけど BS は映らないそれは残念はい、こちら携帯ウォッチの適宜です。 LINE に5教科の学習動画、新型コロナ対策で休校の小中高生向けに、という記事が上がってました。 LINE 未来財団は、日本数学検定協会、学研ホールディングス一新かな、ホールディングス教育情報サービスと連携し、新型コロナウイルスの影響により休校となった中高生向けに5教科の学習動画などを LINE 公式アカウント上で公開しました。利用料金は無料です。新型コロナウイルスによる影響が収束するまでの提供を予定しています、ということで、タイトルには小中高となってるんですけども、本文の中では中高としか書いてないんですね。小学校向けの教材もあるのかな。 学習支援のため同財団の LINE 公式アカウント新型肺炎休校サポート LINE 未来財団というアカウントを開設しています。同アカウント上で中高生向けの国語数学理科社会の学習動画を公開しています。スマートフォンなどで閲覧可能で休校中の自宅学習の補助教材として利用できますと。やっぱりこれ小学校は含まれてないですね。タイトルが間違いですね。中学高校向けと見た方がいいのかもしれません。ちなみに、この新型肺炎休校サポート LINE 未来財団お友達追加用の QR コードっていうのが元記事の方の、スクリーンショットじゃないな、写真なんだろうQR コード載ってますんでね、スマートフォンなどでかざして友達登録が簡単にできるようになってるようです。ぜひ活用してみてください。はい、そしてもう一つ子供向けだな。子供向け大人も喜びそうだな、はい、シャープそれを見つけるの忘れた。まあ、いっか信谷さん LG のテック日本にインテックという会社があるけど関連あるのかな。あるのかもしれないですね。同じ名前なら。マックラブさん勉強したいけどやる気スイッチが見当たらない。ああ僕のやる気スイッチ壊れてますのぶすみさん大きな友達も休みになってます。有給休暇であと3月31日へ定年。ああお疲れ様です。じゃあいっぱい見れますねアニマックスとキッズスタジオだったっけなんだっけこれもいけるかもしれませんよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。ジャンプもコロコロも無料、新型コロナウイルス対策の全国一斉休校に対する紙対応まとめという記事が上がってました。はい、まずはこの辺は勉強というかこれは頭の体操なのかな。シンクシンクというワンダーラボ株式会社さんの提供ですね。対象は個人、内容は有料コースを1ヶ月間無償で提供します。期間は3月1日から3月31日まで。これはアプリなのかな。思考力を育てる1回3分のミニゲーム形式の教材を100種類1万5000問収録してますと。 IQ テストっぽいですね頭を使わなきゃいけませんね。そして学研さん、ニューコース学習システム学研ニューワイド学習百科事典等が無料となります。対象は個人小中高生向け、期間は3月2日から31日までということですね。オンライン学習サービスやオンライン辞典、オンライン辞典、学習動画等を無償公開しますと。そして次が読める場、これはですね角川翼文庫そして角川漫画学習シリーズ人気作200冊以上を無料公開しますと。対象は個人小中学生向け、3月2日から4月の5日まで。角川漫画学習シリーズを読むことができるそうですね。そして N 高等学校、これは、この間紹介しましたね、別枠別日にこれは紹介しました。で次に出てくるのがトポロメモリー株式会社伴奏というところが提供しているそうですね。内容としてはチークゲーム トポロメモリーの印刷用 PDF を無料公開しますと。対象は5歳以上の個人向け、期間は3月2日より。ボードゲームトポロメモリーをご家庭や近くのコンビニエンスストア等で印刷して遊んでいただける PDF キットを無償配布しますと。ボードゲームですね、どうも。そして、お母さん向け、まあ、お父さんでもいいと思いますけどね。ワタミの宅食、これは対象は個人ですね。休校措置対象の幼稚園、小学校、中学校、高校等にお通いのお子様、3歳から18歳、今年3月卒業予定の方まで。内容は商品代相当をワタミが負担、諸経費として1食あたり200円の支払いが必要ですと。期間は3月の9日の週、16日の週、23日の週、30日の週ということで、これは何？ 1 週間配達してくれるってことなのかな。ただこれは多分都会でしょうね、対象となるのは。ワタミが東京都大田区なんでね、地方ではちょっと難しいんじゃないかなって気がしますね。そしてクックパッド、提供内容はプレミアムサービス、人気順検索の無料提供ということで、3月1日から15日まで。本来有料で提供しているサービスですね、プレミアムサービス、こちらが無償で使えるようになってますということです。そして続いて、これは大きなお友達も喜ぶのかな。週刊少年ジャンプ、内容としては週刊少年ジャンプデジタル版13冊を無料で公開します。期間は3月2日、昨日から3月31日まで。少年ジャンププラスと集英社の総合電子書籍ゼブラック上でバックナンバーを無料公開しています。ログイン等は不要ということですね。そしてコロコロコミック、これ期間は3月2日から順次ということで、コロコロコミックとコロコロ一番を順次無料公開ということで、スケジュールはこちらからご確認くださいということで、リンクがありますので、そちらの方で確認をしてください。あとこれ以外に小学館では小コミ、いいのかな言い方、あとチャオデラックスとか別コミ、プチコミック、わかんない。女の子向けのコミックのバックナンバーも公開してるそうですよ。まあいつ収束するのかね、まあ、まだまだなんでしょうね。あったかいとこでも結構コロナウイルス流行の兆しを見せてますよね。ってことは暖かくなったら収束するのかと思ってましたが、そうではなさそうだということのようですよね。ジミちゃんこんばんは。お散歩さん、うちのあたりでもワタミの宅食あるよ。あ、結構全国的にやってるってことですか。島根では聞かないな。ケイちゃん人柱申し込んだ。あ、楽天モバイル。勇者だ勇者。あのちっちゃいやつ買ったのかな、2万いくらだっけ。あれ色がね、なんか楽天カラーのものがもうちょっとしたらなんか出るらしいですよ。で今言っても遅いか。はい、それではここからはですね、今 午後3時から三木谷さんの発表のあった、楽天モバイル絡みのニュースをまとめて紹介していきたいと思いますよ。あ、SIM だけね。了解です。対応するスマホ持ってるのかな。はい、携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイル正式サービス開始は4月8日という記事が出てました。楽天モバイルは3日携帯事業に関する発表会で MNO サービスの正式開始日は4月8日であることを明らかにしましたということですね。そしてこれなんでこんな記事細切れにするんだろうな。まあ、うちの配信のことを考えて記事作ってくれないのはわかるんですが。まあ、まず最初に三木谷さんの挨拶と、関連会社じゃないな、協力会社の CEO が代わる代わるビデオメッセージを、送ってくれましたよって三木谷さん喜んでましたけどね。でその後ですよ、この記事です。楽天モバイル衛星通信で全国エリア 100% 目指す。衛星通信のアメリカ AST と業務資本提携という記事が上がってました。楽天モバイルは衛星通信事業を展開するアメリカ AST&サイエンスと業務資本提携を結ぶと発表しました。携帯電話事業の本格サービス発表会で発表された内容で AST のサービスを利用して国内全域のエリアカバー 100% を目指しますということで、この AST の、株 20% を取得しているそうですね。あとこれ楽天以外にも、イギリスのボーダフォンも出資している会社ということだそうです。AST&サイエンスはスマートフォンへ直接つながる低軌道衛星通信サービスですね。スペースモバイルという名前で展開を予定していますと。衛星からは 4G、5G の通信サービスが利用できるという説明がありましたね。携帯電話会社で衛星電話も扱ってるのは今んとこドコモさんだけですよね。確かまだやめてないですよね、衛星電話。ちょっとごっつい太さの太いアンテナがついた衛星携帯電話とか iPhone のカバーの格好したやつがありますよね、確かどこも。あれは5か iPhone5 か、あの辺の時代のものだったと思いますけどね。楽天も衛星事業に乗り出すと。まあ衛星通信ってことになればトンネル穴の中に入らなければほぼ 100% 通信エリアになるということで、今日の発表の中では人口カバー率ではなくエリアカバー率 100% を目指すというふうにね発表してらっしゃいましたね。ただこれ衛星使って 5G もできるような話でしたんでね、 4G だけじゃなくて相当高い周波数を使うのかなっていう気がしますけどね。はい、そしてで次の記事ですね、プランの発表がありましたね。楽天モバイルの料金プラン楽天アンリミテッド発表。月 2980円で自社エリアはデータ無制限、300万人は1年間無料という記事ですね。楽天モバイルは4月から提供する MNO サービスの料金プラン、楽天アンリミテッドを発表しました。アンリミテッドってどっか使ってましたよね。au だっけ、 au アンリミテッドだっけ。まあローミングで au の電波借りるから使わせてねって頼んだのかな。料金は月額税別2980円、ただし300万人までは1年間無料で利用できますと。この300万人ってのがねちょっとミソだったんですよね。300万回線じゃないんですよ、あくまでも1人1回線のみ。この300万人の中に含まれるのは、なので1人で2回線3回線を使う場合には、1回線目までは1年間無料ですけども、2回線目以降は2980円かかりますよという注意が最後のところでありましたね。楽天回線エリアではデータ通信無制限、パートナーエリア、これ au のローミングですけども、こちらでは月2ギガまでは、2ギガまでの高速通信が可能だそうです。容量超過時は 128kbps となり、 1GB 500円で容量を追加できますということですね。で、音声通話についてですけども、楽天リンクということで、これはあれですよね、スカイプと多分同じ仕組みだと思います。ボルテ、これを使えば、かけ放題、アプリを未使用の場合は30秒20円かかります。これは他の3社とほぼ同じですよね、30秒20円。そして66カ国と地域で国際ローミングが提供されます。データ通信は国内ローミングと同じ月2ギガまで、また月額980円の国際通話かけ放題オプションも提供されるということだそうですね。980円払っとけば国際通話もかけ放題になりますよということだそうです。これ東名阪で楽天のアンテナが立ってるとこだったらいいと思うんですよね、データは使い放題、通話もまあボルテですけどもかけ放題。ただこれパートナーエリアってことになると、多分島根県は当分の間パートナーエリアを使うことになるかなと思うと、データ容量2ギガまで、これはちょっと嫌だな嫌だな嫌だなって感じですけどね。まあ東名阪にお住まいの方は、まあ、使ってみる価値はあるのかもしれませんね。でこれ事務手数料が税込み3300円かかるそうですが、この楽天リンクという名前の、まあ、ボルテですね、ボルテを使う、まあ1回でも使えばいいのかな、この事務手数料3300円分は楽天ポイントで丸々返ってくるそうです。はい、のぞすみさん、ワタミの宅食、ワタミ株式会社、島根県松江営業所、あ、松にもあるんだ、あるけど東出雲じゃん、もう東の端、松江市よりも東、安木との間ですよ。こんな出雲までは多分配達してくれません。ジミーちゃん、目指す、便利な言葉ですね、そうだね。お散歩さん、3社ともあるみたいだよ。あ、衛星電話、そうなんだ。けいちゃん、アマゾン 僕なんかアマゾンの話したっけアマゾンね。はい、そしてこれ発表会がですね、3時57分ぐらいまでだったのかな。で、4時16時から、受付が始まりますよってことでね、三木谷さんがカウントダウンしてたんですが、ニコニコはね、1分半までずれてなかったな。1分15秒ぐらいずれてたんですよね。なのでちょっと聞いてて拍子抜けでしたけどね携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイルの MNO サービス3日16時ウェブ受付を開始ということで、三木谷さんカウントダウンして始まったんですが、残念なことに落ちると絶対サイト落ちるぞと思ってたんですけどね、案の定落ちましたね三木谷さんそこのとこ考えてなかったのかな。絶対サーバー落ちるぞという感じでしたが、こちらの記事ですね。あ、こちらの記事は違った。これはですね、MVNO の話ですね。楽天モバイル MVNO の新規受付は4月7日に終了ということで、まあ4月8日から MNO に鞍替えするので新規受付は7日で終了しますという発表もありましたね。で、この記事ですよねまさにケイちゃんが遭遇した。エンガジェット日本語版にあった記事です。楽天モバイルつながらない、携帯1年無料申し込みページアクセス殺到でエラーにという記事ですね。楽天モバイルは3日、自社回線による携帯電話サービスを4月8日に正式に開始すると発表しました。3日16時に新規ユーザーの申し込み受付を先行的にスタートしましたが、申し込みページにアクセスが殺到したため2時間30分ほどつながらない状態が続いています。続いていますですが、ケイちゃんは、契約ができたということなので今はもう大丈夫なんでしょうね。この au ローミングで2ギガまでっていうのがないとね、いいんですけどね。まあそうもいかないでしょうね。多分今なら受付いけるのかなということですね。あ、ここに書いてあるな、この記事の最後の方に。料金無料の対象となる3、これ3万人って書いてあるけど300万人の間違いですけどね。300万人について楽天は先着順ではないと言及しており、申し込み状況によっては無料枠が増強される可能性もありますと。ウェブサイトの表示できるようになった状態で表示できるようになった段階でじゃないのかな、申し込みしても問題はないでしょうと。なお他社からの MNP や、既存の楽天モバイルユーザーの契約切り替えは正式サービス開始日としている4月8日からの受付となりますと。それまでは新規しか受け付けませんよということのようですね。あ、ケイちゃんのアマゾンっていうのはこれアンリミテッドってアマゾンでやってた名前かい？ゆずすみさん楽天リミテッド。あ、アンはついてなかった。ごめんなさい。僕アンリミテッド、アンリミテッドって頭の中でぐるぐる回ってたわ。ケイちゃん、みっくん仕事しないで見てたの？いや、見てないですよ。音声聞いてただけです。ニコ生で。イクラムさん、こんばんは。 マックラブさん、ただこみ、ただこみ、ただこみ。のびさみさん、楽天アンリミ、アンリミット、アンリミットか、リミテッドじゃないか、アンリミットだね。楽天アンリミットだ。はい、ということで、まあ楽天さん1年無料にしてるから、その間に通信障害起きても怒らないでねというね、多分布石なんでしょうね。楽天さん石橋をちゃんと叩いて渡ってるんでしょうね。絶対トラブルを起こしそうな気がするな。はい、それでは次の記事ですよ。はい、気になるキナさんの方にあった記事です。アップル3月8日にアップルウォッチのチャレンジ企画、国際女性デーチャレンジを開催することを正式に発表という記事が上がってました。これは先週一度紹介しましたけども、あの時点ではまだ正式発表がなかったんですけどもね、今日正式に国際女性デーチャレンジ開催の発表がありました。今年で3年連続の開催で、3月8日当日に20分以上のウォーキング、ランニング、もしくは車椅子のワークアウトを行うとクリアになりますと。クリアすると国際女性デー限定のアクティビティアワードとメッセージ用の動くステッカーがもらえますと。アクティビティアワードってバッジのことですよね。あとアップルストアの方ではね、 Today at Apple、 これが3月8日国際女性デーにちなんだものが行われるということだそうです。8日日曜日、皆さん忘れないようにね。ケイちゃん、みんな無料だから申し込むけど、そうじゃなきゃそうじゃなきゃ、はい、それでは次の記事ですよ。ここだ。あ、またシャープソラを見つけるの忘れちゃった。iPhone マニアさんにあった記事です。ヤフージャパン、今年も 3.11 検索は応援になるなど復興支援企画実施という記事が上がってました。はい、今世の中コロナウイルスで、右往左往してますけども、 3.11 今年もやってきますね。9年目になるのかなですよね。ヤフージャパンは今年も3月11日にヤフー検索で 3.11 と検索すると、1人につき10円をヤフージャパンから東北復興に関わる団体へ寄付をするチャリティー企画を実施すると発表しました。毎年行われてますけども、 3.11 って検索すると、ヤフージャパンさんが、1人、1ID につき10円、上限が、1,000万、10万、100万、1000万、5000万円ですね、寄付を行いますよということだそうです。 3.11 は今年は8日が日曜日、この日が月曜日、火曜日、水曜日か。来週の水曜日なんですね。はい、もう9年も経つんですね。時の経つのは早いものです。はい、それでは次の記事ですよと。 エンガジェット日本語版にあった記事ですね。忘れ物防止タグ、タイルが880円に値下げ、ローソンやファミマで販売開始という記事が上がってました。忘れ物防止タグを手掛けるタイルは2月26日から全国のローソンとファミリーマート5000店舗で、タイルメイト電池交換不要タイプを同梱したタイムメイトブックの販売を開始しました。価格は880円税込みで期間限定で販売します。販売終了時期は店舗によって異なりますという記事が上がってました。はい、忘れ物防止タグ iPhone の方にアプリ入れといて Bluetooth かな、つないで、あら、スキちゃんいつの間に帰ったの？あ、今から帰ります。気がつかなかった。失礼をしました。はい、いつでもいいですよ。入ってください。忘れ物防止タグ。あ、来た来た。全国のローソンとファミリーマートでは現在、ムック本として販売してるってことなのかな。はい、スキちゃんお帰りなさい。
ジミちゃん、ただいま。こんばんは。
一回コールした？
はい。
あ、いや、コールしてきた、一回。僕は見逃してた、もしかして。
いや、2回タイムアウト食らいました。あ、そう、一回食らって次に入りますってここにコメント入れたけど、スルーされたけ、ジミちゃんが気遣ってくれた。ありがとう。あ、皆さんありがとうございます。はい、記事貼ります。どれですか？
ちょっと待ってね。私これタイトルだけ見て、充電器とかのとこにぶら下げてあるんかと思って、今日ファミリーマートで見てて、あら、ないな、田舎だから来ないのかなと思ってたんですけど、これムック本だったんですね。見落としてた。本棚は明日もう一遍手直してみよう。はい、ぜひ皆さんもお近くのローソンとファミマで、セブンイレブンではどうも扱ってないようですね、行ってみてください。あ、もう終わった。
そう、
はい、以上本編でした。
そう、3月8日に女性
ん、
あ、日曜日か、
あ、そうそうそうそう。はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントの前にですよ、昨日紹介するの忘れてた、あらちゃんさんからメールをいただいてました。
あ、
まあ、これ読もうか。あらちゃんさんからメールいただいてます。これメールはね、先週の土曜日にいただいてたんですよ。ご連絡ということで、この度は誠にありがとうございました。早速使用経過報告なんですが、これ AirPods Pro ですね。思わぬ事態に遭遇してしまいました。実は AirPods Pro 到着後、あらかじめ出荷時蓄電されている分を使い切ったので初充電しようと思って、今回合わせて頂戴したモバイルバッテリーに接続して充電しようとしましたが、なんとうまく充電できません。ん？これはバッテリー不良に当たったかなと思って、翌日ヨドバシカメラ吉祥寺に行ったついでに見てもらったら、どうもバッテリーもケーブルも特に問題ないみたいだが、ケースに充電できていない状態でした。そこで本日 Apple Store 新宿に行って改めて見てもらったところ、ケース AirPods 本体にその場では充電できたのですが、ライトニング端子をケースから外すと突如充電 %表示が0近くになるという不思議な現象に出くわしました。どうもケース内のバッテリーに不具合があるようです。そこで本体交換となる見込みです。ストア在庫ならすぐに交換できるが、その場合大事な大事な2000回記念の刻印はないということで、オンラインのアップルサポートから当然ながら刻印ありのものと交換をする方向となりました、ということで報告をいただきました。あらちゃんさん、ありがとうございます。まさかの AirPods Pro の充電ケースに不具合があったと。ネタの提供に欠かせないじゃないや、ネタの提供に4年のない、ね、空海だね、はい、なのでApple のオンラインで、交換の手配ということで、ちゃんと刻印がされたものと交換してもらえるようですね。
刻印したもの？
そう、初期不良ですからちゃんと刻印したものを送ってもらえると思いますよ。
あ、よかった。
ただ
なんか
また3週間とか1ヶ月ぐらい待たされる可能性も出てくるけどね。
何、呪いの呪文か
どうなんだろう、はい、あらちゃんさん、ありがとうございました。
お手間かけますね。
またちゃんと動くようになったら使い心地の報告をお願いします、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜、てるちゃんがテレワークが和製英語なのを今日初めて知ったよ。なんか違和感あったんだよね。英語ではワークフロムホームだそうな。うん、テレワークはね、和製英語だと思っとった、私は。
なぁ、言って。
それから、会社から在宅勤務 OK が出たけど、春休み中のチビケロたちに超絶拒否されて、明日も通常通りに出勤します。車通勤だからいいけど、ちなみに勤務先は事務系の半数が当面在宅勤務に。愛知も無能知事が何も考えずに発表するから、毎日たくさんの混乱のメールが学校から届きます。先生方は大変ですね、ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
在宅勤務ができる職場はいいよね。まだ、まあそもそも
僕もスキちゃんも在宅勤務は無理だよな。
仕事の内容を絞ってくれたら私は在宅できるけどね。
ああ、カスタマーっていう仕事だとちょっと難しいんじゃない？
今電話支給してもらって、その何インバウンドじゃなくてアウトバウンドでじゃないと仕事はできんけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから昨日の2030回が上がって、おばかさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴いたしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからチュリーちゃん、ついさっきですね、2029から2030回拝聴、紙類が消えた日デマ、信じない人も SNS の写真を見て信じるようになる、行動に走るが何もない、フェイクが真実のようになっていくとジャーナリスト、多分明日水曜日ぐらいには溢れているかと勝手に思っているけど、ってことでトイレットペーパーね。帰りに買い物行ってないんで、本当トイレットペーパー今どんな状況になってるかわからないんですけど、
在庫が潤沢にあるんなら今日明日ぐらいには入ってくるだろうな、多分。
あるって言ってるでしょ、業者さんがね、うん、
業者さんの倉庫にはあるって言うけど、果たしてあの写真も本当なのかって疑いたくなるよな
もう私メルカリで落としたっていうか、買った、購入したトイレットペーパー 今帰ってきたら U パックの不在票が入っていました。あの何便で来るかがわからんかって、はい、U パックでなんか、なんかトイレットペーパーの入る箱がないのでゴミ袋に入れてお届けしますって書いてあった説明のところに。でそれが嫌な人は頼まないでって。でもゴミ袋に入っとってもいいやと思ったけど、さすがに会社に届けられるの嫌だなと思って、ゴミ袋だから。で勤務先にはせずにおったんだけどね。
うん。
まだあるからとりあえず。
はい、ありがとうございます。以上ですね。
はい、以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
お散歩さん、電池交換不要不可タイプなんだね。ということは使い捨てか、そういうことだね。ジミちゃん、
何が？
ん？
エアポッツ、エアポッツが？
違う違う違う、タイル、
タイル
車の鍵とかにつけてどこやったかわからんようになった時に見つける、あの盗難防止タグってやつ。
はあ。
あのムック本でローソンとファイマに置いてあるそうです今。ジミちゃん出た刻印が、これは大丈夫です。お散歩さん、そんなこともあるんだね、みたいですね。ジミちゃん、みったんの仕込み完了。いやいや、仕込んでないですよ。っていうか僕見てないし実物。ジミちゃん、追加で日付入れてもらおう。あ、それは多分対応してくんないと思いますよ。のぶすみさん、リモート最高。ジミちゃん、スキタンが iPhone 番号をカスタマー登録すれば OK。
そんなことしたら休みがなくなるわ。
ケイちゃん、今日ホームセンターはすっからかんだったよ。
あ、やっぱり
入ってないんだ。のぶすみさん、ボックスティッシュはたくさんあった、昨日まではなかったのに嬉しい。
トイレットペーパーにはならんもんな、ティッシュ。
散歩さん、よく探すので買おうかな。まず Apple Watch で iPhone 探して、 iPhone で鍵を探す。そんな2段階でやるの。はい、月ちゃん、なんかネタがあったよな、もう忘れたよな。
ん？ネタ？
なんかネタ、あ、そうだそうだ、月ちゃんが口にしてはいけない言葉は何でしょうってみんなで考えようって昨日言ったけど、みんな考えてないよな。
何の話？
ケツと何がダメだったっけ、昨日の時点では。
あー、トイレ、トイレの日本語。
あ、便所。それ以外にもあるって言ったよな。
うん、あるよ。
ジョーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、カモネギそば。
カモはね、この間食べたからもういいの。
食ってしまったのね。ケイちゃんは昨日お休みだったから話が見えないよね。スキちゃんからもう一度説明をしてもらいましょう。
あ、昨日なんかいろいろ、その何の話、あ、
トイレットペーパーからだったかな、
トイレットペーパーが なくって困ったっていう話をしとったら、みっちゃんがすごい連呼するんでね、そのトイレのことを、あの、
なんて
言わない。あの、日本語で、トイレのことを日本語で連呼するんで、私その言葉よく口にせんのよ、子供の頃からっていう話よね。
だって日本語でちゃんと便所って書いてあるじゃない。
なんかね、すごい自分が許せんの、その言葉を口にする自分が。
ちなみに、ね、
大した育ちがいい。
なんて書いてあるの？トイレって書いてある。月ちゃんとこの会社はトイレって書いてある。
何も書いてない。
あ、マークだけ？
いや、何も書いてないよ。
あ、そんなものないんだ。
多分何もなかったよ。
そうなのね。ケイちゃん、女の子は便所って言わんねーって。
だよね。
言わないけど書くんだ。
でもトイレって、おトイレとか、お手洗いとか。
なんで英語
にいいわけじゃないけど、お手洗いだって誰？おトイレ？
おトイレ？おトイレはおかしい
な。でもトイレってトイレはだって和製英語ですよ。
トイレットじゃん。
トイレットでしょ？
うん。
トイレだもん。おトイレは和製英語じゃん。
そうなのか。
そうですよ。まあちょっとね、そういう育ちのいいお嬢さんじゃないけど苦手な言葉がある口にするのになんか恥ずかしいっていうか、なんか変なところに恥じないがある。
そうなのね。
あのトイレットペーパーの話、
うん、
い
いよ。
あの月亭課長さんがよく言ってた言葉、あの歌歌っとったじゃん、あの
月亭課長、
月亭課長じゃなかったっけ、あのサングラスずらしてギター弾いて歌う人。
多分月亭課長だな、それは。
ぼ、
どんな歌？
ぼっていう言葉、ぼって、なんとかはなんとかやでって言ってたって。
あ、ぼいん。
それいけん、それいけん。
あ、うちにそれ EP 版があるよ。
いらない、いらない。
あれ親父が買ったんだろうな、多分他に買う人いないもんな。
え、それなんかさ、自分のお父さんがそんな歌買ったってなんかショックじゃない？
別にショックでもなんてなかったけどな。
なんだろう、私どういう子なんだろうか。あの走れ走れ孝太郎っていう歌もあったじゃん、昔、うん、あれも競馬の歌じゃん、
うん、
なんかね、あのレコードが家にあって、うん、そのなんか競馬ってなんかやっちゃいけんことみたいなイメージがあったかな、
うん、
なんだろうね、私どこのお嬢さんなんだろう、なんだろうか。こう子供の頃になんか受け入れられんことがいっぱいあって、ちょっとそれがまだ名残が残ってる、大人になっても。変な子だ、変な子、変な子だよ私、うん、
あのボインはお父ちゃんのもんやないんやでってやつでしょ。
それをさ聞いとるお父さんはどう思う？じゃあ誰のもんなの？
子供のもん。
それ子供心にそれ聞いたらさ、そもそもさ、お母さんのはお父さんのもんなんて意味わからんくない？どういうことみたいな。
どういうこと？
すいません、そういう話はや
る。母音って大橋巨泉が言い始めたんだって。そうなんだ。
まあ、あの変なところにこだわりのある変な子ですから、私はそのまんま大人になってるんで。
変で変な大人になってる。
変な大人になってますよきっと。ちなみにね、うん、出雲の人がフェイスブックで友達なんだけど、車屋さんなんだけどね、私がトイレットペーパーないぞって投稿したやつに対してコメントくれてるんよ、うん、どうも今日出雲にはトイレットペーパー売っとったらしいん。
へえ。
で、うん、で今日どうもこの人はそのトイレットペーパー売っとるところに行ったみたいなんだけど、今日おばあが本当にないわやだがって言いながら12ロールを4個もカゴに入れてました、だからなくなるのって怒ってコメント書いてくれとる。
なんてこったい。
結構ね、その私がそのトイレットペーパーないないで日曜日に引っ越しの片付けも先行に探し回っとったことを結構いろんな人がこう知って声かけてくれたんだけどね、うん、なんかこう申し訳なさそうに声かけられた。ごめん、うちんちいっぱいあるよって声かけてきた子って、なんでって言ったら、増税前に買いだめしたいよって。
はあ、なるほど。
あ、増税前かって。
それがまだ残ってるってことか。
そうそう、どんだけ買ったんっていう話じゃん。でいよいよ困ったらね、声かけて譲ってあげるけって 真顔で言われました今日。
譲るほどの余裕があるほどまだ在庫があるんだそこには。
そうだけ、そのいよいよ会社のトイレットペーパーやばくなったら会社になんか持ってくるって言ってた。
うーん、
だけさ、世間は、いやそんなことせんだけど、世間ってみんなそんな風に生きてるんだなって今日つくづく思ったね。
うーん、なるほどね。あの月亭課長さんの歌のタイトルは嘆きのボインだって。
誰が嘆く、誰が嘆いた、お父さんが嘆いてる。いやだわ本当に。
これ2017年に再録音したバージョンがあるんだな。嘆きのボイン2017ってのがあるみたい。でも2018年に月手課長さん亡くなってる、
うん、翌年。あ、そうなんだ。
うん、どうもね。
でもな、本当になんかさっき今誰か書いとったけど怖いよね。なんか怖い、あの本当に恐怖を感じたこの度。本当にオイルショックの時もこんなんだったんだろうねきっとと思って。私は生まれとったよね、オイルショックの時って。
一応生まれてるけど子供だで。
だよね、だけ記憶はないんだけど、
うん、
記憶はないんだけど、今日会社でその今回のこの騒ぎはオイルショック以来だよねとかって話になった時に、私はその子にね、自分ってでも30代でしょ、知らんでしょオイルショックって言ったら、知らないです、あの学校の教科書で習ったっていう。そうだよねとか言って言う。私あの、ね、覚えてないけど子供だったっけ、生きてたとか言って、今日言っとったんだけど、
もう、ね、オイルショックピークは1980年。
80
年ってことは小学校か、
中学校でしょ。
え、80年だぞ。
計、
あそうか、中学校、
計算できるの、
中学校だね、うん、
計算でき、
中学校だ、中学校。
え、でも全然記憶がないな。
そうだよ、オイルショックの時にはトイレットペーパーとか洗剤もなくなったんだよな。
そうなんだね、まさかさ、この時代に来てこんな騒ぎが起こるとは。
まあまあ、トイレットペーパーはその在庫があるにしても、マスクが出てこないじゃん。国は量産を要請してるって言っていながら、全然市中に出回らないじゃん。
なんかね、昨日だっけ今日だっけ、なんかテレビで言ってたのは、そのマスクせんでいいってなんかいう話、そのマスクをするのは本当に咳が出て熱っぽい人とかだけでいいとかってなんか言ってた。それ言い訳か、もしかして。
まあ言い訳だ。
うん、でだんだんこう見えてきたのは、その何し、密室はいけんけど新幹線は大丈夫だ。なぜかというとドアが開いたり閉まったりするけどとかつって、だけど新幹線で移動しとって感染したとかっていうのはあんまりないんだって。だけどそのライブハウスとか密閉された空間にこう結構何時間おることがいけんだけって言うけど、それだったら密閉専用に窓とか開けときゃいいじゃんって思って。それ違う、
ま、周りがやかましいんだね、ライブハウスの窓開けたら。
うん、いやでもスポーツジムもだね。
ていうか窓のあるライブハウスってあるんかい。
ないと思うけど。
壁じゃない。
うん、ライブハウスはちょっと厳しいかもしれんけど、スポーツジムもダメって言うとでしょ、屋形船もダメって言うとるけど、両方とも窓あるじゃん。
まあね、
って思った。
屋形船で感染するんだったら新幹線でも感染しそうだよな。
うん、だけど新幹線はなんかその空気がいい系だとかなんとかって言ったけど、まあ、飛行機も、
あ、まあ新幹線とか飛行機は空気回してるじゃん、回してるというか、うん、回したら余計悪いのか。
いや正常してるんじゃない、その回すっていうのは。
まああると思うけどな、それも。まあ、締め切ったようなとこはダメってことだよな。あのカラオケボックスもダメとか言ってるぐらいだから
。なんかいっぱいみんな書いてくれてるよ。どうしよう。
ん、もう読み切れなくなってるな。
私が読めないやつは、ね、なんか、よふすみさん、ラバトリーとか言う？
あ、トイレのこと？
うん。
それは何語だ？英語？
うん、ラバトリーは英語ですね。ちょっと読めないな、私コメント。これで全部流さんといけないのばっかりかっちゃうな。あ、やっぱケイちゃん、増税前すごかったんだね、トイレットペーパー。トイレットペーパー不足も安倍のせいだったって恐れる。いろんなものを1ヶ月分ぐらい常に置いといた方がいいね。そうだね。
あのヒカキンみたいにトイレの中いっぱいにトイレットペーパー積み重ねとけば大丈夫よ。
え、ちょっと待って。マックラブさん、僕も増税前に買ったものが1年分の在庫ありますって。
え、何買ったの？
何ですかこれ。
あ、これトイレットペーパーの話じゃないでしょ。
いや、トイレットペーパーの話じゃないの。
トイレットペーパーの話なの。あ、1年分ってどういうふうに計算するの、トイレットペーパー。ワンロール何日分っていう計算。
ワンロール何日分なんだろうな。
まあ、家族の数によっても違うだろうな。うん、
うん、
男の一人暮らしだったら相当持つで。
男の人って経済的だね。
でしょ。でしょって何がでしょうか、分かんないけど。
紙で俯瞰の、あまりか。そういう話はやめようか。え、水戸紙で拭くって言ってなかった。
あ、座っ立ってするときはね、立ってするときは拭かないよ。
座ってするときは拭くんでしょ。
座ってするときはだってふてぶるわけにいかんじゃん。何の話じゃ。
ちょっと待って、立ってするときって振りますよ、水気、あの遠心力で。遠心力。
普通だろ
う。私分からんもん、自分にないけ。どうやって。
ふてぶって、
こうやって指でこうやって。すいません、皆さん。もう本当に
18禁指定されるで。
あ、マックラブさん1ロール2週間ぐらい。ジミちゃん、お米は1年分以上。
あ、まあ、お米はうちも新米ができた時にごそっと買うから1年分はストックがあるわな、基本的に。
あ、え、マックラブさん、大阪が南海トラフ地震に備えて普段から買いだめしてますって。でも偉いね。私はちょっとな、のんきかもしれないね、そういう面じゃ。
まあね、ただ地震があった後は水道止まったらトイレ使えないよな。 ペーパーがいくらあっても。
まあでもそれはどうにかせんとやれんよね。うん、
うん、
あ、トイレットペーパーはみんながたくさん買うから配送追いつかない。ね、まだもうちょっとかもしれんな。じゃあ落ち着くのね。
うん、アメリカンさん、ウォッシュレットだから最後に1回拭くだけです。そうか、ウォッシュレットならトイレットペーパー使う量は減るわけか。
ああ、ウォッシュレットってそのためにあるの？
そうだよ、洗い流してその後ティッシュで拭くんでしょ。
私は用途が違うわ。じゃあ、あの、今まであまりお家にウォッシュレットあったことないし、この14、5年ウォッシュレットのないトイレの生活しとったけど、外に出た時にウォッシュレットあったら用途が違うね。そういうことで使ってないね。
はい何使うの？
え、お通じがない時の刺激
それは使い方が違うような気がするな
あ、そうなのね。いや、私はそういうあれでしか使わないあったね。そうなんだ、そういう使い方なんだ。うーんそっか、
けいちゃん、ティッシュで拭いてからウォッシュレットしてまたティッシュで拭く？
え、ティッシュはでも流せないでしょ？
ウェットティッシュね、流しちゃうんじゃない、無理やり
詰まるよすごいな、のぶすみさん、猫の餌3ヶ月分だって。うちはもうあと2日分ぐらいしかない。
やばいじゃん
おうちゃん、都会のライブハウスは地下にあることが多いよ。だから地下アイドルって言葉がある。うん、あ、余計密閉されとるね、地下だったらね。
そうだね。さあ、今週中に棚にトイレットペーパー並んでくれるんでしょうかね。
北海道の市町村に供給してるマックは国が企業から買い取ったやつなんだ。
そうだ
よ、余計に出回らん。
あ、安倍さんがあのメーカーから国が買い取って北海道に回しますって。
そうなんだ。
うん、
あなたはマスク持ってるの？
家にはね、何枚かあることはあるよ。ただ使わないから、あれだけど。
1枚持っといた方がいいよ。あの、それこそ JR 乗るときとか。
ああ。週末か。
うん。あの、蒸気の入ったやつでいいならあるけど。
あれって使う前にレンジでチンするの？
違う違う、もう開けたらいきなりぬくくなってる。
そうなんだ。
うん、だけどね、そのずっとつけとかんと蒸気が逃げてしまうんだよね。私、電話が鳴るたんびにマスク外しとったら、カイロの終わりの方みたいに固くなっちゃってね、なんぼも蒸気に当たれんかった、当たれんかった。
そうなんだ。
うん、
ああ、僕マスク全然つけてないですよ。
北
海道ではしてない人いない。だって北海道非常事態宣言じゃんまあコンビニ行ってあったら1個ぐらい買ったろうかなと思うけど、まあないね
あ、絶対ないね、絶対ないね、うん、
入っちゃおるんだろうけども、数そんなに入ってこないから並べた後同時になくなっていく可能性あるよな
とね、落ち着いてほしいな。
うん、
ぐすみさん結構グループと書いてるな。
うん、
いや、ほうれん草を毎日取って緑色って書いてある。
そんなとこかな。
はい、
以上、空海 IT ニュース2031回3月3日。
あー、今日ひな祭りじゃん。
そうですよ、お届けしたのは、
なんか今日私の節句なのにそんなことも頭になく仕事していたすきちゃんと、
明かりをつけましょう、ポンポコポンのみつさんでした。それではまた明日。
全然面白くない。ダダモ
ダダモノダンダ、
全然面白くない。全然全然。
Army ID News.